こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正のお手伝いをしているセラピストです。はい、今日はですね、育児で大変だった頃の夫への恨みが消えないというテーマでお話をしていきたいと思います。はい、結婚してから知った旦那の冷たさ、はい、それがね、子育ての最中に起きていた場合ですね、これ子育てが落ち着いてくるとふつふつと怒りが湧いてきてしまうことってあるんですよね。はい、私もそうでした。旦那さんへのあの時の恨みがまだ晴れずにいるあなたへのメッセージになります。まあね、いろんなね、大変さが入り混じるのが育児期の妻なんですね。家庭の事情は様々だけれど、まあ、夫婦共働きだった妻がですね、妊娠出産によって育児が加わると、まあ、どうしてもね、子育て中心になっちゃうんですよね。なので、ある程度子供が成長するまでは家で子供を見たいって、まあ、そういう奥さんも多いと思うんですけれど、旦那さんの方がですね、それを認めずに奥さんに働けとうるさく言う場合があります。いやね、これね、本当に奥さんの恨みを買うと思いますよ。またね、いざ共働きとなると、妊娠出産育児によってね、奥さんの負担ってね、減るどころか増えます、確実に。なので、共働き夫婦っていうのは家事や育児をね、分担するわけなんですけど、ただね、こういうことじゃないですかね。旦那さん側がですね、自分の家事とか育児の分を終えると、横で奥さんが大変そうにしていても見て見ぬふりをして助けないことがあってね、これもまたね、恨みを買う一つになってるんですよね。で、なんとですね、最悪なことに、こういうケースもあるんですよ。奥さんが旦那さんに手伝ってと伝えたとしてもですよ、旦那さんがね、こんな風に言う場合があります。一度手伝うとそれが当たり前になるから、つまり癖になるからね。そんな風に言ってね、全然手伝わないっていう旦那さんもいるんですよ。最悪ですよね。はい、子供の夜泣きがひどくても一度も起きずに高いびきの夫、子供の急な病気の時、仕事を休んで時間作るのは奥さん、ありますよね。はい、週末はいつまでもぐずぐずダラダラする旦那さん、何か家事や育児が降りかかりそうになると自分の部屋に逃げ込んじゃう旦那さんね。こんな風にね、奥さんの恨みを買う場面っていくらでもあるんですけどね。ということで、今日もまた3つに分けてお話をしていこうと思うんですけど、1つ目が、あの時あんなに大変だったのに。2つ目が、やらない夫をやる夫になんてできるの。そして最後に3つ目、頑張らない子育てと家事。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の、あの時あんなに大変だったのにっていうことについてね、お話をしていきますけれど、この女性はね、今日お話に出している女性はね、今はもう子供が小学生になったからだいぶ手がかからなくなったけど、初めての妊娠出産から子供が3歳を迎える頃まではね、本当に辛かったということなんですね。でも旦那さんは何も手伝ってくれなかったと。仕事をね、奥さんには早めに再開してほしいって言うから保育園に預けて仕事に復帰したんだけど、育児と仕事と家事でてんてこまいする私にね、手を貸すことがなかったっていう旦那さん、ムカつきますよね、こういう旦那さんね。はい、見えているはずなのに見て見ぬふりっていうか知らんぷり、手伝うと癖になるからって手出ししないやつも本当いるくらいなんですよ。ただね、旦那さんの育児は大変なんだよっていうことへの認識不足はね、奥さんの想像以上っていうこともあるあるなんですよ、これもまた。旦那さん側は育児は大変なんだよっていうことの認識、知識はですね、奥さんが思ってる想像の100倍ぐらいなんですよ。ってことはですよ、それだけ分かってないんで、認識してないんで、認識不足が100倍だからね、分かってないので、これね、もうね、逐一言わないと分かんないんですよ、本当に。 うん、でこれね、あの口悪いけど、こんなに言わないとわからないのバカなのっていうぐらい言っていいんです。ていうかそのぐらい言わないとわからないし、言ってもわからない旦那さんはすごく多いんですよ、うん、あの妊娠期間を経てね、女性はじっくりゆっくりお母さんになっていきますね。でもね、旦那さんにはね、そのじっくり期間ってないんですよね。あんまり多分ほとんどないんじゃないかなって思うんですよ。で女性は出産後目まぐるしい日々に突入していきますよね。人によってはもう妊娠中もあの入院したりとか、切迫早産とかね、あの全治胎盤とかいろいろあるじゃないですか。リスクって結構あると思うんですけど、妊娠中も落ち着かない人多いと思うんですよね。私も切迫早産2回ぐらいになったことあるんですけれどね。でまあそれよりもまた産んだ後は本当に目まぐるしく忙しくなるわけなんですけれど、旦那さんはね、そのね、まず目まぐるしさについていけないんですよね。これが、うん、何やってるのかとか、どういう順番でやっているのかとか、もうね理解できないんですよ。あの理解しようとはするみたいなんですよね、一応ね。でも体験できないから、見物していることしかできないんです。これね、私の元旦那さんもそうでしたね。だからね、でもね、こうただ見物している人がいるとね、ただ見ている夫にイライラする妻ね、ただ見ているしかできない旦那さんっていう、こういう絵面ってね、割と早めに出来上がっちゃうんですよね、うん、これね、誰が悪いわけでもなくて、誰もが一生懸命の結果だと思います、今思えばね、はい、では2つ目の、やらない夫をやる夫になんてできるのっていうお話進めていきたいと思うんですけど、やらない夫とかやれない夫っていうのは今お話ししたように出来上がっていくんですけど、ではじゃあやらない夫やれない夫っていうのを、やれる夫やる夫にできるのかっていうところが肝心なのかなって思うんですよね。まあ今日の方はですね、もう子供がある程度大きくなっちゃったから、その大変だった頃のことがもう恨みつらみでしかないんだけど、今これから妊娠出産を迎えるとか、今まだ子供が小さいで旦那さんが気がつかなくて、やれない夫やらない夫の状況の人だったら間に合いますけれどもね、最初にお伝えするとですね、やれる夫やる夫になることはできるんですよ、うん、でこれね、すごく大事なことがあるんだけど、ただ間違っちゃいけないのは、これ旦那さん次第じゃないんですよ、奥さん次第なんですよね。やれる夫やる夫になることはできるんだけど、旦那さん次第じゃなくて奥さん次第なの。奥さんの腕次第で、できない夫もできる夫に進化します。ポケモンみたいだけど。でね、そのためにはね、女性側であるあなたの刀と鎧をまず外してください。刀と鎧ね、どういうことかっていうと、私がやらなきゃ、私ができなきゃ、私が頑張らなきゃっていう刀ですね、まず、うん、それから、私は休んじゃいけないとか、私に知らないことがあっちゃいけないとか、私は頼ってはいけないっていう鎧、これらをですね、早々に外した奥さんの旦那さんはね、できる夫に変化していきます。いや、マジで本当そうですよ、はい、で最後に、頑張らない子育てと家事っていうことについて、お話をして締めくくっていこうと思うんですけれどもですね、何でもかんでもあなた一人でできるわけではないって、もうね、降参しちゃってください。そして分担ではなくて、どちらがやってもいい、どちらもできるっていう状況に持ってってください。片方しかできないことがあるとね、家の中で不便なんですよね。片方しか掃除ができない、片方しか料理ができない、片方しか育児ができない、これ不便なんですよ、うん、不格好でも手抜きでもいいから、両方ができた方が便利なんです。でね、そのためにはねばならないとかしてはいけないっていうことを極力取っ払う必要があります。このねばならない、してはいけないがあると、片方しかできないものが増えやすいんです。まあ、言ってしまえばね、この完璧主義を捨てることって家庭の中ではとっても大切です。まあ育児にも大切なことですよね。でこのねばならないとかね、してはいけないなどの完璧主義っていうのは、自分も他人も不幸にするんですよね。でこの思いがすんごい強い場合はですね、まずこの不要な完璧主義を いきなり捨てろって無理なんで、緩めてあげるっていうところから始めてください。私のやってる個別相談のですね、のりぴ塾生にもですね、完璧主義が自分の幸せの邪魔をしていた人が何人もいらっしゃいました、うん、でもね、私とのセッションを重ねて、その手綱、完璧主義の手綱をね、緩めることができ始めて、途端温かいぬくもりのある旦那さんからの愛情を感じて、目の前の生活で幸せをかみしめることができるようになっていったんですよ。一瞬でじゃないですよ、じわじわできるようになっていったわけです。ある時気づくんですよね、自分でね。自分の心が緩み始めると、ふっと気づく時がやってきます。でこれね、自分が変わるっていうよりも、本来の自分でいる方が周りも自分も楽に幸せになれるんだっていうふうに、そうやって幸せかみしめることができた人は、心からね、そういうふうに感じて、喜びを感じてね、いらっしゃるんですよね、うん、でこれね、年齢関係ないんです。本当にいつからでも何歳からでも本来の自分に変えることってできるんですよ。はい、っていうことで、今日はですね、育児で大変だった頃の夫への恨みが消えないというテーマでお話をしてきました。はい、旦那さんへのね、恨みで一生を終えてしまいそうなあなたは、一度お話を聞かせください。くるりと状況を変えて、自分も周りもあったかい暮らしに浸れるようにサポートしています。ご相談はこの配信の概要欄から受付をしています。そして、毎週金曜日に発行している私のメルマガでは、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして、悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。それではまた、さようなら。